願いいたします。
はい、お願いします。今日は第5章輪廻の空の、老の句から死の句までです。前回は小の句を学びましたので、本日学ぶ小、老病死の句を合わせて、学ぶと合わせて小老病死の句を学ぶことになり、四苦八苦の四苦だなと思いました。ここでは、サマリーの方便彼の苦結にてのところを学んでいると思うんですけれども、第4章、第5章と来て、第7章までそれが続くんだなと、ちょっとチラチラと読んで思いました。では、本文に入ります。老の句。老の句もまた無料です。要するに、十すべてです。それもまた、形が全く変わってしまうことと、髪が全く変わってしまうことと、肌が全く変わってしまうことと、色が全く変わってしまうことと、力が全く変わってしまうことと、好奇が全く変わってしまうことと、福徳が全く変わってしまうことと、健康無病が全く変わってしまうことと、心が全く変わってしまうことと、状況が過ぎ去って寿命が終了することです。で、仏教用語としての色というのと、あ、色っていうか、形ですね。というのを調べました。インターネットで調べたらちょうど、わかりやすく載っていたので、それを採用しています。ちょっと下線を引いたところをさらっと読みますと、およそ人間の目に映るものは、形あり、色あるものであるが、それをインドでは、形よりも色の側面で取り上げて、ルーパというのである。それゆえに、仏教で色というとき、単にカラーのみならず、色とともに形あるものを指すのである。ということで、伝統的、また伝統的に色は変転し破壊するところから、変化の義、または変質があって互いに障害するところから、節下の義に解釈される。というようなことでした。ちょっと節下の意味がちょっとわかりにくかったので、仏教五大辞典で調べると、物体がある場所を占有して、その場所に入るのを妨げること、同時に2つの物質が同一の場所を占有し得ないことを言うというようなことなんですけれども、まあ、要するにこの、老の句の一番は、形が変わってしまうことということで、色と書くけれども、容貌というか形ということだというふうに理解しました。で、4番にある色、見識と書く方なんですけれども、これは、物質において眼識の対象として捉える色、いわゆる色のことを言うみたいなんですけれども、行識というのと対理というふうに説明が仏教語大辞典にはあったので、ちょっとこのあたりもインターネットで調べたところ、下の方のを読みたいんですけれども、下線を引いたところなんですが、まあ、五の中の一つであるというところで、前回の野田先生にご説明いただきました、五根の、元、二、美、絶、心の感覚とか、五経、これは、色、性、香、味、食っていうんですかね、の、感覚とか、まあ、いろいろあって、その五境の中の一つの色というのが、視覚の対象となる色とか形というようなことで、要するに、見識と書いた方は、いわゆるカラーに近いところのことを指しているのかなと思いました。それと、6番の好奇が全く変わってしまうとあるんですけども、これもちょっと調べておいたんですけども、これも、ネットの方で大辞林で調べてるんですが、光り輝くような名誉とか栄光とかいうような意味合いだろうなというふうに思いました。用語的なところで何か、お話だとかがあったら、 旦お願いしてもよろしいでしょうか。特に皆さん何もないでしょうか。
あ、特にね、はい、何かないでしょうかと極度に開かれてしまうと答えようがないんです、ね。はい、
なんか間違っていることって
説明がなければ間違っていることはないですね。あのだんだん覚えてくださいね。あの、現に美術神イ、あとイがついて6音で色小香味速報がついて6強で、というその、こういうそのなんていうんですか、基本的な名前を覚えてくださいね。はい、それはそれでいいでしょうかね。はい、
はい、じゃあ進みます。はい。そのうち、第一、形が全く変わってしまうことは、前の式がまっすぐで堅固で、頑丈であるそれが変わってしまって、曲がり歪んで杖によることが必要になるのです。第二、髪が全く変わってしまうことは、前の髪が黒く濃い、ここ、の色のようなものが変わってしまって、髪は白く、ハゲ頭などになるのです。第3、肌が全く変わってしまうことは、前の肌が薄くて柔らかであったのは、インドのバーラーナーシー国の薄綿布、またはシナの、帝国の蔵の内絹のようなものが変わってしまって、厚くてあばた、くぼみができるのと、シワの集まりは、絹の足輪の最後のようになるのです。第4、色が全く変わってしまうことは、前の色は輝く眼色を持っていて、レンゲが花開いた直後のようなものが変わってしまい、青いしぼんだ灰色のしぼんだ古い花のようになるのです。ということで、とりあえず第4までで切ったのは、ここら辺までが、まあ、目に見える、こう、色、形の変化について、こう、言っているかなと思ったので、ここまでで切ってみました。で、バーラナシ国のっていうところで、ちょっと調べてみたんですけど、私、これちょっと間違えたなと思うのは、バーラナシ国の、絹が有名っていうので、これ絹の写真が多分ウィキペディアに載ってたんですけど、ここでは薄綿布って書いてあるなぁと思って、ちょっと違うかなと思ったんですけれども、まあ、こういう伝統的な産業が有名なのかなというのと、ヒンドゥー教の聖地だったり、釈迦が初めて説法を行ったサールナートがあるということで、まあ、関係のある、地域の、地名なんだなというふうに思って読みました。内容については、もう、このタルゲン勉強会に来ている皆さんも、多分私、やすみちゃんが一番年下なぐらいで、牢の句についてはもう言わずもがななところかなという気がするんですけれども、いろいろ、昔は肌もツヤツヤだったのになと、白髪も増えてきたなとか、いろいろ思うところです。はい、ここまでで何かお話ある方いらっしゃいますか？
はいはい、ですね、もうつまんないことなんです。そのワラナシの、布というのが、はい、絹なのか綿なのかということなんですけど、はい、わかんないんですよ。そのね、インドは、イギリスに占領されてる間に。その絹じゃない、綿花のそのプランテーションになっちゃって、それでその大量の綿花をあそこで作って、それでイギリスでそれを加工してまたインド人に売るっていう産業構造を作ったもんだから、だからその今はね綿なんです。その時代に全部綿にされちゃったわけですよ。 まあ、だからスリランカ行ったら全部お茶で、マレーシア行ったら全部ゴムなんですね。イギリス人のやり方っていうのは、食べ物ね、食物になる農産物を栽培させないで、そう、その商品作物ばっかり栽培させて、それをしかもそのゴムであれ、お茶であれ、麺であれ、イギリスで加工して、それでその食物や加工製品をその植民地の人に売りつけるという商売をやっていたので、このガンポパ大師が、タルゲン書いておられた時代と現在とではインドの産業構造が全く違いますので、どっちが正しいのか分かりません。現在は麺です。
はい、
はい
はい、じゃあもしかしたら絹かも
しれないですが、分かんないですね。はい、分かんないです。はい、それからあとなんです、あとはどういうことないのかな。まあ、うん、年取りますね、確かに。はい、他の方何かありましたら。はい、じゃあもうちょっと行きましょうか。はい、よろしくお願いします。もしもし。あれ？
あら。
はいはい、どうぞ。
あれ、あ、聞こえてますか？
はいはい、聞こえてます。
あ、すいません。はい、第5。力が全く変わってしまうことは、前の能力と栄意が変わってしまい、去るのです。体力が断たれたので、難しい作業は何もできないし、心の力が損なわれるので、どんななすべきことについても喜びが少ないし、少女の勘の能力が尽きたので、最強を捉えない、または他に捉えることになるのです。第6、好奇が全く変わってしまうことは、前には他人により称えられたし、尊ばれたものが変わってしまい、自己より悪いものによっても軽蔑されるし、無益の人にとっても愛らしくないし、子供によっても脅かされるのです。大いに子、孫の足を引っ張ることになるのです。第7、福徳が全く変わってしまうことは、前の自由と幸運すべてが減って、身体は温かさを経験しないし、口は美味しさを経験しないし、しない、特にないものを欲しがるのです。そういうものを探し求めるものと与えてくれるものを得ることも極めて難しいのです。というところで、まあ、ここで切ったのは、まあ、形のないものが失われていく量の苦難だなとは思ったんですけれども、特に、なんというか、ちょっとこう、それぞれの実験に関係するような、部分なんじゃないかなというふうに感じました。
はい、
なんか特に、
すいません
。解説。はい。はい。お願いします。何かあれば。
うん、何かありますか。後期ってやつね。その第6。
はい。
これはですね、シジっていうのか、シジっていうのかな。チベット語の言語がね、で辞書を見ますとね、
はい、
まあ、英語にはなかなか訳しにくい単語なのだとこう書いてあってですね、丸山さんの好きなチョギャムトゥルンパリンポチェが、この単語を英語で言うときにはコンフィデンスというふうにお訳しになっているんだと。で、けれどもそのコンフィデンスっていうのは、コンフィデンスオブゼムセルブス、その自分自身についてのコンフィデンスのことを、特に言うんだって、自分を信頼するという感じ で、しかもですね、アシュアドオブゼムセルブス、テンテハブディスクオリティオブリリアン、自分自身が、輝かしいというのに対するその自己信頼感を言うんだ。だから、チョガムトゥルンパリンポチは He radiated confidence、 彼は コンフィデンスをその放射していると光り輝いているというふうに書いておられますというようなことが書いてあって、ちょっと面白いので、ああそうなんやと。で後期っていう翻訳がついてるわけだけど、まあその自分を信頼する、俺は大丈夫だって思う心のことみたいですね。
ありがとうございます、
はい、あよろしいですか。
はいはい、
あ、 ありがとうございます。それがこの老の苦のうちに入るんですね。
それがなくなることがね、なくなることがね。
ああ
、ありますで。僕なんかもう老の苦ありますからね。若い時みたいに大丈夫じゃないもん。え、変って暮らせないもん。
ああ、そうですか。
うん。
うん。
事故より悪いものによっても軽蔑されるし、無益の人にとっても愛らしくない、なんか書いてあるよ、子供によっても脅かされたりするんです、はい、まだ子供によって脅かされるとこは言ってないけどな、じじいめがぐらいは思われてるかもしれん、ぼちぼち。
それこそ、おむつ、おしもの世話を子供にしてもらうとかっていう風になると、ね、こういう気分になるだろうな、という気が。はい。
ですね。なんか、本当に若い時ってこう輝いてるんですけど、輝いてるんだぞっていう自覚が少ないんでね。で、年取ると、輝いてたよな、あの頃はってこう思うんですよ。
うん、
いいでしょうか。
あ、あります。なんか、ちょっともうちょっと自分の中で味わうというか、うん、ぶら下げたらいいかなと思いました。
はいはいはい、
はい
はい、ではもうちょっと、
はいはい、はい、すみません、あっさり進みすぎでしょうか、大丈夫かな、
ちょっとね、あっさり進みすぎ、まあよろしいでしょう。
あ、はい、また後で、はい、第8、健康無病が全く変わってしまうことは病は最大であり、老いていて病にかかるので他の病すべてもそれにもたらされて苦しいのです。第9、心が全く変わってしまうことは語ったこととなしたことのすべてをその直後に忘れるし、ほうけて錯乱するのです。第10、状況が過ぎ去って寿命が終了することは息も切れたしかすれた声も出るのです。諸行すべてが古いので死に近いのです。そのようにまた広大遊戯経に、老いにより良い容姿は良くない容姿になる。老いにより好奇は奪われ、力は損なわれる。老いにより安楽は奪われ、苦を生ずる。老いにより死ぬ。老いにより睾丸の癌色も奪われる。と説かれています。というところで、まあ、ここについて、あえて分けたのは、器としての体というところの変化、失われていくものという、印象を持ちました。最初心がっていうところがちょっと分かりにくかったんですけれども、これって要するに認知症になるっていうようなことだよなというふうに思うと、老いの苦っていうのをすごくよく理解できるなというふうに思いました。何かお話があればお願いします。あっさりしすぎかな。
はい、ありがとうございます。広大湯気、湯気って言います、これ。
湯気、はい。
湯気鏡ですね、
まず。
はい。この間、ラムケンギャルポリンポチェがとうとう、入弱を、入弱とか、入滅とか、入弱をなさいまして、吉村先生がですね、なんか、翻訳をしてくださったの、最後のご様子と翻訳してくださったのをインターネットに載せておられて、それは原文が中国、現代中国語で、それ吉村先生あんまり現代中国語得意じゃないので、間違ってるかもしれん言ってて、で、私がその現代中国語の原文を探しているんですが、未だに見つからないんですけど、
あ、先生、私持ってますよ。
持ってますなら、渡してくれたらすぐやるします。
はい。いや、はい、メールで来ていた分であるんですけど、はい、はい。
ください、ください。はい、何やったかな。それで、 まあ病気になられてご体調を崩されて、それで周りの人はね、そのお医者さんかかりなさいって言ったんだけど、どうも西洋医学はねって言って、かかられなく病院行かれなかったんですよ。それでそのままスッと、その深い瞑想のうちにやがて息を引き取られたんですけど、死ぬっていうのね、やっぱりね、どうやって死ぬかなって僕は考えるんだけど、最後西洋医にかかるとさ、なんか一生懸命蘇生しよるじゃないですか。あれってかなんよねって思ってるので、最後うまいこと言うて医者にかからずに死のうと思っておりますで、見本を、ラムケンギャルポリンポおひげリンポチェに見せていただいたな。で、小座禅のままで、入塾されてる写真が割とインターネット、Facebook に出回っておりますが、なかなか大したもんですね。はい、以上余談でした。
ありがとうございました。
中村です。第9のこの認知症という話にちょっと微妙に反応しまして、まあ、自分の、まあ、義理の親ですけど、その認知症というのに、まあ、向き合ってるというのもあるんですけど、まあ、老の苦だと言ったらそうなんですけど、なんでこうなるかなというのはなんかずっとこう思うんですよね。特に、まあ、そのご両親の母親の方はアルツハイマーといっても人格まで本当に変わっていくというとか、なんかこう辛いなというふうにも思うし、昔なんかで野田先生が書いてられた、自分で食べられなくなったら、人はそれで、死んでいくという方向の道でというのも、それなんとなく納得もしたんやけれど、この認知症ということに関しては、食べることは食べれるんですよね。さけれどなんか、こう、この状態でこう生かしていくのかというなんか変な言い方ですけれど、なんか辛いなというのは思うし、さっきのそのリンポチェがその入滅されたということとか、なんていうのかな、自分の中でその、もうここまででいいやという思いっていうのかな、なんかそんな中で死んでいく方がもしかしたらいいんかなとか思ったり、さまざまちょっと考えてしまうなというところにいます。ちょっとまとまりないまま喋ってます。
うん、信仰ないんですか？
そのご両親にという。うん、
それが最大の問題だと。いっぺん、オンマニペメオンでも奉仕をして毎日、観音菩薩でもおすがりをするようにすると、あと何もせんとオンマニペメオン、オンマニペメオン言うて穏やかに死んでいかれると思うね。
ああ、なるほど。
昔みんなそうやったんです。みんなね、名前だ、名前だ、名前だ言って死んでいったんです。
はい。は
い。だから今、例えば、そう、認知症が問題ならどうしてか、もう本当に、医者でありながら言いますけど、宗教がないからです。で、宗教あったらね、いくら認知症になってもね、不安ないからね、パニックにならないし、人格変化もね、そんな気にならないんですよ。で、宗教なかったらね、本人むちゃくちゃ不安になりますから、で、その不安に対する、まあ、アルドラ心理学に言うのは劣等感の保障で、例えば怒るとか、泣くとか、いらんことして不適切な行動して注目関心に行くとかいうことが非常にひどくなると思うので、ポイントはね、やっぱりね、信仰やと思いますね。はい。
なるほど。なんか、はい、そう言われたら、そうかなと、感じてきました。
はい。だから、別に何でもええので、 あの、何でも言うとあれですけど、あの、なる神様なり仏様なりをお勧めをして、まあ、僕らだったらいつの、観音様や阿弥陀様とお友達やからそっち行くかお勧めしてですね、で、一緒にお経を毎日毎日毎日毎日お唱えしていると、あの、機嫌よく死んでいけると。うちの母はそうでした。あの、信仰あったので、あの、もうそれ楽に最後、まあ、あんまり認知症でもなかったけども、最後は、あの、死というものに楽に入っていきました。はい。
はい。なるほど。はい。ちょっと、うん。あの、参考にして考えていきます。はい、ありがとうございます。
他何かありますか？
あの、今の先生のお話にちょっと、あの、思ったことがあるんですけれども、あの、入院している患者さんで、まあ、認知症の方もたくさんいらっしゃるんですが、入院すると認知症悪くなっちゃうというか、まあ、専門状態になるっていうことよくあるんですけれども、その中で、その、あの、おじいちゃんやおばあちゃんのあの、恐怖の目っていうのが忘れられなくって、あの、本当にその心の底から恐怖してるっていうあの目が本当に、なんていうのかな、あの、辛いだろうなっていうふうに思います。
あの、逆に、その、信仰を持ってる患者さんをね、何人か、何十人か見取らせていただいたんです、若い頃に。あの、仏教の方もおられたし、それから神道の方もおられたし、キリスト教の方もおられたんだけど、その人たちはね、あの、覚悟を決められるんです、ある時点で。あ、これはもう人生終わりやなって、覚悟を決められるととっても静かに死んでいかれるんですよ。だから絶対信仰っていると思います、死ぬために。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。他何かありますか？はい、まあ、私たちは、あの、仏教徒ですので、死ぬっていうのは、中へ、親相続は継続して中へ行くわけです。ただ、その、この肉体が滅びた、古びたので、この肉体を捨てて、次の肉体へ向かっていくという、そういう問題に過ぎないから、その死が怖いいうことはないんですよね。じゃあその何が問題かっていうと、次にあの人間に生まれられないことが怖いんです。次に畜生や餓鬼や地獄へ、転生するとこれは困ったな。だからその次人間に生まれられるように福徳を積んでおけば、死そのものに対する恐怖はあのなくなりますね。観音様なりターラー様なりにずっと中の間一緒についていただいて、それで新しい人間の体を得るまで、あの、お世話をいただくことになっておりますので、だいぶ他の人よりは僕たちは死ぬのが楽だと思うんですけど、僕たちが死ぬのが楽だって喜んでたらダメなんで、あの、最初の、あの、今日でも言いましたようにですね、他の人が、その一切主情が楽と楽因を縁故と苦と苦因を離れん故と苦のなき楽を離れざらん故とですから、その周りの人々がやっぱりその楽に死んでいける、楽にその中を過ごせる、楽にあの次の生を、送ることができるっていうお手伝いもだんだんできるようになっていったらいいよねと、まあ、思っています。はい、
ありがとうございます。
他何かありますか？で、次行きましょうかね。はい。
はい。では、病の句です。病の句もまた無料です。要するに7つがあるのです。それもまた、1、激痛がもたらした句と、2、粗い外科治療をする句と、3、苦い薬による句と、4、飲食の意欲が減ずる句と、5、医師のメンツを立てる句と、6、死具が尽きる句と、7、死を恐れる苦があるのです。そのようにまた、広大湯気経にもまた、病は幾百百であり、重い病の苦により、世の衆生は加害される。人が草食の獣を加害するのと同じと説かれています。ということで、 まあ、ここも、意味合い的には分かりやすいかなと思ったんですけれども、現代に生きる私たちは、この病の苦につい、病の苦については、随分と軽減されてるな、というのは感じました。でも、完全に逃れることはできませんし、まあ、なんていうか、病院で働いてた身としては、この苦を、感じてらっしゃる方々をたくさん見てきましたので、はい、確かに苦だなと思って読んでいたんですけれども、個人的には、医師のメンツを立てる苦というのにちょっと笑ってしまって、なんか患者さんの気持ちがちょっと分かった気がしました。はい、ここまでで何かあればお願いします。
ありがとうございます。何かありますか？私自身は、まあ、この間フランク・ウォルトも言ってたけど、まあ、精神科に限ってかもしれんけど、現代医療に対して大変不信感を持つようになっちゃったんですよ、ここ。10年、15年ぐらい。それでもう今年いっぱいで医者で引こうと、これは悪業を積むばっかりやなぁという感じがしてね。で、内科どうやろうねって言ったら、やっぱりね、内科もね、かなりね、悪業を積んでるよねって、実は、と思っています。というのは、逆に言うと、私自身が内科の先生が処方なさった薬全部なんか絶対飲まないぞと思うから。いらん薬を山ほど出してるじゃんって。で、本当に大事なのは、絶対その患者さんのために大事な薬は何って言うとね、あんまりないんですよね。1個か2個しかないんですよ。だから、まあ、1個か2個もなかったら死ぬわけで、死ぬのはどうせ死にますし、ある時点を超えたらね、だから、どうなんやろねって、現代西洋医学そのものが、少し根本からもう一回考えた方がいいんかなという気はいたしております。はい、悲観論的です。他の方何かありました
ら。はい。先ほどの、進行が、必要だってお話、本当にそうだなって思う出来事がありまして、私、お袋が透析患者なんですよね。で、週3回ぐらい、それぞれ半日、病院通って、まあ、透析受けてるんですけど、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、人によってはすごいそれ、こう、痛みがあったりとか、なんかすごい苦痛、らしいんです。で、お袋も、なんかひどい時にはすごい、それ、こう苦しくって、もうクタクタになってみたいなことがあって、で、まあ少し前、それすごいまあぼやいててなんとかならんか、みたいな、そんなことあったんですけど、その時、こう、なんかふと思いついてですね、お袋と話をして、お袋もまあ多少まあ信仰心っていうのがこうあって、またそれがなんか最近はなんかそれがこう増してきてる、そんな感じがあってですね、三十四の菩薩行、それを一緒に勉強してみたいかってそんな話をしたら、まあ目標の位置が取れたんです。で、なんかそれ話をしてて、第18芸、あるじゃないですか。あれですね。まあ、自分がその苦しみとかの時には、生類すべての財苦を受け取りてひるまないのが仏師菩薩行って、あるんですけど、それを、まあ、中でもちょっとピックアップして、お袋と、ちょっと今日これ、一緒に、学んでみないみたいな、そんな話をして、そしたらお袋なんか結構喜んでですね、なんですかね、少しちょっと楽になったみたいな、なんかそんなことがあったのを思い出しました。すいません、つれづれなもので。はい、
ありがとうございます。 まあ、あの透析受けてる方の家族に向かって言うのもなんですけど私そういう病気になったら透析受けません。あの死ぬ時が来たなと思います。あのまあいろいろね、あの透析の患者さんもたくさん見てるし、はい、
あはい、あの何ですかね、なんかお袋もなんですかね、そういう意味では、まあ、そういう、まあ、覚悟というか、なんかこう、うん、はい、ある意味、なんですかね、こう、見極めたりというか、なんかそういうところは、あると思います。はい。うん、はい。まあ、昔だったらもう死んでますしね。
そうです、そうです。
はい。
ね、死んでるんですけど。
はい。
そうです。その、透析っていうのが、だから僕いつも、まあ、医療について思うんですけど、その、救急でね、ある時間透析をすることで生き残れる病気ってあるんです。例えばその薬物中毒、あの毒を飲んで、それを透析でもってその血液を洗って、それでその毒物を出すっていう方法があってね、それだと例えばその2日3日透析すれば透析もやめてあと普通に生きていけるんですよ。だからそう救急医療としてはね、いい治療法だと思うんです。で例えばその気管切開だとか、ああいうのだって一緒だし、それから例えばその、経静脈栄養とか経管栄養とかも同じで、あとその治療をやめることができるんだったらそれはあのいい治療なんだけど、やめることができない状態でその医療の力で生きていくっていうことに、そもそも医者としてあの大変疑問を持っちゃったんですね。それはその透析だけじゃなくって、例えば、ね、薬物でもね、その抗うつ剤処方してるんだけど、あの結局も一生はないけど、あの退職までこの人飲まんといかんよねの非常にはっきり見えるケースがあるんですよ。あの会社とっても忙しくて辛くて、薬なかったら一発でダウンするよねって、でかといって家族いるから仕事辞められないよね。じゃあその今から例えば退職まで15年あるけど、15年間ずっと薬出し続けるんだよねって思うとね、ちょっとね嫌なんですねで時々まあそれでも調子良くなったから辞めましょうかって辞めるとね、大体帰ってこないんです。半年か1年で先生やっぱりダメですっておいでになるんですよ。でだからそのこういう医療ってどうなんだって、その、その自然治癒力をでもって生きられるようになるのは正しいけど、その自然治癒力がもうなくなってるのに薬物とか外科処置とかの力でずっと生かし続けるってどうなのねって、ちょっと哲学的に悩んじゃったんです。であのもういいわ言って、とにかくそのカウンセリングで、お手伝いできるという異常のことはやんないでおこうと思っちゃいました。はい、すみません。
はい、
先生ありがとうございます。あの私ここでこの病の毒については随分軽減されてるなぁなんて書いたんですけど、今のお話を聞いていて思ったのが、結局その見た目は確かにその鎮痛薬とかいろんなものができて、あの一瞬軽減はされるんだけど、それを病の毒を結局引き伸ばすることに加担してるだけなのかなと思ったりもして、なんというか、なんて言ったらいいんですかね。結局、その空を増やすお手伝いをしてるのかもしれないな、というふうにも思いました。
まあね、そのありふれた話は、頭痛なんかでもね、その鎮痛剤飲めば確かに良くなるんですよ。あの、ロキソニン飲んだら良くなるんですけど、でもその頭痛の起こんない暮らし、それはあの暮らしの中にある無理があるから頭痛起こるんだから、頭痛の起こらない暮らしをしようよ、ね、本当の医療だと思うのね。でもその頭痛の起こらない暮らしができないんです、今。その、なんかその人間の能力を超えて働かないといけない仕組みを社会が作っちゃったから、だからロキソニン飲んで、パキシル飲んで、働かないと食っていけないっていう、この社会の仕組み自体の問題だと思うんだよね。昔あの農業社会でお百姓さんして暮らした時には、あの出勤簿もないしさ、年金もないしさ、今日は頭痛いから畑出るのやめようで済んだわけじゃないですか。それやっぱり 大変深いところにある問題だなと思っています。はい、
はい、
つまんない話いたしました、はい、すいません。
じゃあ、よければ次に進みたいと思います。では市の区です。市の区もまた無料です。区を共生共生教かなに、大王よ、同じく死王の櫛により刺されている、おごりを離れている、帰依書がない、エコ書がない、援助者がない、病によりもだえている、口は乾いている、顔は変わる、手足を震わせる、作業ができない、唾と鼻と尿とヘドにより体が覆われる、かすれた声を出す、医者に見捨てられる、最後の寝床に寝る、眷属の継続が没する。閻魔の万人により恐怖する。息が途切れる、口と鼻が開く。この世を捨てる。あの世に去る。大いに遷移する。大きな闇に入った。大きな深淵に落ちる、大きな海に流される。豪の風により追われる。拠点のない方向へ行く。資材を分割できない。ああ、お父さん。ああ、お母さん。ああ、子供よ。という。その時大王よ、法以外の他の帰依書、エコ書、援助者はないのです、と説かれています。というところで、エコ書というのかちょっとわからなかったので、見たところ、エコひいきのエコだということがわかったんですが、ここでは、頼りにすること、また頼りにするものというような意味で、使われているかなというふうに思いました。あとは、まあ、ここももうある程度読んだ通りかなというふうに思って理解したんですけれども、河川を引きました眷属の継続が没するのところがちょっと意味がわからなくて、英文の方も見たんですけれども、英文の方を読むとこう輪廻の章が終わるというような意味合いなのかなと思ったりして、もし原文でどうなってるかっていうのが分かれば教えていただけたらなと思ったんですけれども、どうでしょうか。
ちょっと原文は今ちょっと迷子になっているのでよ
く、すいません。
すいません。ちょっと見てたんですけど、今どの辺か分かんない。エコね、エコ書っていうのは割とチベット仏教の翻訳語としてよく使うんですよ。頼りになるマスターといいますか、全知識ですね。はい。ガルチェン・リンポチェとかドルジン・リンポチェエコ書なんです。はい。で、帰依書は、放送の3番で、あやこさんが何か言いそう。
見つけました。
はい。
あれですよね、眷属の継続が没するのとこですね。
はい。
コルエギュンにツン、ちょっとって書いてあります。だから、ギュン、ギュンっていうのは、その流れ。
うん、
流れ。で、ご質問は何でしたっけ？
どういう意味かです。
コルワっていうのが、だから、リンネという意味もあるけど、その、周りを囲む人とかいう。
あ、取り囲む人ね。それはそうですね、コルワだからね。
だから
周囲を取り囲む人との関係がなくなるということね。
というか親戚のことになるのかな、これ。
はいはい、僕もそう思う。コルは。
そうか。
じゃあ英文の方がむしろ間違ってる。
英文のようにも。英文のようにも解釈できると思う。
そうですね、うん。
どっちとも解釈できると思う。
そうか。
あ。どっちかというと、その親戚との関係がなくなる方が、この文脈ではありそうですね。
はい。
はい。
なんか、医師に見捨てられ、最後の寝床に寝て、はい、親戚からも、
見捨てられて、
っていう感じ。はい、うん。で、もう、エンマの番人が来るわけで。
会いたくない。
会いたくない。あの、ちょっとお金持ちの人たちですよね、この、あの、なんだっけ。
それは、あの、元の出典が、王様に対して、大王よって言って言ってるから、はい、うん、その大王様の亡くなる時ですね。
大王であっても、はあ、もう死に至っては何も、できないというか。
そういうことですね。まあ、あの、うん、あの、こんだけ予習しておいたら大丈夫ですわ。がはははは。はい。
はい。じゃあ、ここについては何か他にお話ある方いらっしゃるでしょうか。
あの京都 の、 あの大原あなんか行くとあの仏阿弥陀様おられて、その阿弥陀様からが五色の糸をね引いて、その糸をあの持ちながら、死んでいくんですよね、昔の貴族が。で、あんなんするんや、その阿弥陀様とこうつながってね死んでいくんだけど、この間あのシンガポールでなんか五色の糸引いてなかった？シンガポールちゃうかな、香港かな、彩子さん覚えてません？
ね、どこでですか？
うん、なんか、なんか
どの場所
で？で、あのね、多分ね、あの時あのね、おけさを供養する時。
なんか紐ってなんか引いてたのは覚えてる。
はいはいはい、おけさを、高いおけさを並べて、
うん、
その時にリンポチェから紐が出ていたような気が
した。でしょ、なんか、あ、同じことするんや、思ってね。うん、で、あれでこう、そのリンポチェは阿弥陀様で、あの時はまあ完全にその阿弥陀仏法要では自己消気なさって阿弥陀様になってるから、その阿弥陀様から五色の糸が来てて、で、このおけさでもってですね、極楽往生買うんやなと、よくないことを考えてたんですけど、はい。すみません、おんべざさったの。いいでしょうか、そんなんで。
はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、あの、最後にちょろっとまとめを考えました。まあ、第5章では握手の句も学んで、握手に句があるのは当然といえば当然の話だなと思ったんですけれども、まあ、前種にも句があるということを、前行講座でも学んだんですが、で、人間の、人の句というところに前回から入って、章の句については、我々記憶がないので、あんまり実感として味わいにくかったんですけれども、今日の老病死の句については、自分が経験している老の句であったりとか、あとは、まあ、まだこれからたくさんあると思うんですけど、その句を経験している人を、身近に見る機会もあったりして、私にとっては結構想像しやすい句だなというふうに思いました。でも、その想像しやすい句をあえてしっかり学習するのはどういう意味なんだろうなと思ったんですけれども、まあ、一つは、まあ、論理的に説明するためにはきちんと人の句も書かないといけないということがあったかなと思うんですが、もう一つは人としての章への執着への対峙というか、まあ、再び人として生まれたいとか、やっぱり今の根性にっていう執着への対峙かなというふうに思いました。あと今日の先生のお話などを伺ったりする中で、その人の苦をしっかり学ぶことで、慈悲の心というのも一緒に学べるなというふうに思いました。改めて生老病死の苦の波荒れ来る輪廻の海より共に免れんっていうところを思い出して思い出していました。で、最後にちょっとおまけで37の菩薩行からの意図耐え難い悪死の苦しみは前後悪業の方と無には時たもそれゆえ命にかけても悪業を決してなさない仏師菩薩行というところと、三階の楽草葉の露のよう刹那のうちに消える定めなり 常に普遍の優れた下脱経、務め求むる物資菩薩行というところを三十七の菩薩行よりちょっと引用させてもらいました。あとは、笛公文のこの福徳もて史上全地を得、錯誤の敵をすべて合伏し、生老病死の黒波荒れ狂う輪廻の御より共に免れんというところを、改めてちょっと書かせてもらいました。以上です。
ありがとうございます。何かお話ありますか？
いいですか？
はいはい。
なんかこう、さっきの野田先生とあゆみさんのお話で、病気をなんか治療してもかえって苦しみを長引かせてるだけかもしれないみたいなお話もありましたけど、ひょっとしたらそのひょっとしたらですけど、苦の総量っていうのは大体決まっていて病の苦をこう逃れようと思って苦い薬、なんていうのかな。だから死の苦を逃れようと思って、一生懸命治療したら病の苦が伸びるわけだし、なんか、そういう話なのかなとちょっと思って、だから、その、福徳を積む、に資料を積んでいくということによって、苦は減る。苦を免れることはできるわけだけど、そういうことをしないと、まあ、つまり、最初のお話にあったように、信仰がないまんまで、何かの苦を逃れようとしても、別の苦が必ず来るのかなと、ちょっと思ったりもしました。どうでしょうか。
苦は執着の果ですから、因は執着ですから、生きていることに執着すると苦がきますよね。
うん。
うん、だから、なんで生きているのかっていう、根本的なところをもう一回見たいんだけど、結局その主情に対して、我々のエネルギーを与えて、主情が楽になるということのために生きているわけで、その主情を楽にする力がなくなったら、もう生きてる意味がそもそもないわけじゃないですか。生きてる意味がないからって死ななきゃいけないことはないけれども、来世のために自分自身この次に人間に生まれて、そのもう少し今世よりもたくさん人々を助けることができるようにっていう準備をするのがいいと思うのね。その自分が少しでもそのもう人を助ける力がなくなった老いた体を長らえることよりも、はい、こんなん言うとまた、ある人たちに攻撃されますけど、はい。
いや、それでね、なんでそういうふうに思うかというと、例えば岡圭さんとかはですね、うん、割と若いうちから腎臓透析を、言っても始めたの遅かったぐらいだったけども、されて、で しばらく体調良くなって、うん、まあ透析も痛かっただろうけども、その間何年かの間は、そのアトラン心理学のコミュニティにすごく貢献してくださったわけじゃないですか。だからそこで福徳積まれたと思うんですよ。だから腎臓透析が悪いわけじゃなくて、それをすることによってこう主情のために働く力をまた得られるんだったら、それもいいんじゃないかなということも思いました。
思いました。私もそう思います。はい、はい、その生きることの意味っていうか理由っていうか目的は他の人を助けることだと大乗仏教は教えるので、その他の人を助けるために我々が健康でいたいわけで、他の人を助けるためにいくらかのお金が欲しいわけ、ね、だから我々が楽をするために健康にいるとか、我々が楽をするためにそのお金を手に入れるわけじゃないっていうところをきちっと掴んでおれば、苦は来ないと思います。
うん、
お前にペメホンもうこれで終わりにしよう。この福徳もて史上全中ソナムディータムチェスイパーニっていう、このお祈りはですね、ゲルク派の方はお使いにならないんですね、彩子さんね。笛子も、
ちょっとよくはっきりわからないですけど、はい、
任麻肌とか、それから、家業肌とか、この笛肛門を使います。で、私これすごい好きなんですよ。この文句が。チベット語の音もすごい。ソーナムディータムチェスイッパーニータプネニエペダーナンパムチェテっての好きですし、自分で翻訳しといて自分で惚れ惚れしとっていかんねんけど、この福徳もて史上全地は作語の敵をすべて合福しっていう日本語もすごい好きなんですんで、あ、結局これやよねって、その僕たちが、勉強し、努力をしているのは、みんなにそれをこう還元していくことなんだ。自分が賢くなったり、自分が金持ちになったりするためじゃないんだっていう、その最初のポイントをピシッと押さえておかないと、結局その錯誤の中へ落ち込んで、自分も苦しくなり、周囲の人も苦しくなるんだなって、これを、お唱えするたびに思っています。日常言行経典の中の抜き絵文だとか、ね、肛門だとかいうのはですね、よく、ちゃんと瞑想する人毎日お唱えして、毎日お唱えしてると意味に対して考えないと、ふにゃふにゃふにゃってこう言葉だけ、唱えちゃうんだけど、ぜひ時々、これらの、経文の、日常言行経典の経文の言葉について、ちょっとゆっくり考えてみていただけると嬉しいなと思います。ちょっと難しい古い目の言葉で翻訳してありますけど、覚えやすいと思うので覚えてゆっくり辞書を引いたりして、ぜひ考えてください。なんでこれが日常言行経典になってるかっていうと、結局その祖師様方が、これは絶対唱えてねって、その、般若心経を唱えんでもいいことないけど、般若心経を唱えるにせよですね、あるいはその、成就法するにせよですね、前と後ろにこれ唱えるわけで、絶対毎日お唱えするわけで、だから一番重要なことがここに書いてあると思うんですよ。だからぜひ、ふにゃふにゃ読むだけではなくて、お唱え、考えてみてくださいませ。それでは今日はこれぐらいにいたしまして、この次は10月31日中村さんというのですが、よろしいでしょうか。
はい、はい、了解しております。
お願いいたします。それでは総南部に、この福徳もてをやりましょう。お経を読みます。